恵みをいただく御言葉は、ルカによる福音書23章1節から25節です。ルカによる福音書23章1節から25節、はじめに1節をお読みいたします。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。アーメン。それではお祈りをいたします。ポンテオピラトの前で素晴らしい証をされたイエス様、あなたを褒めたたえます。私たちもイエス様、あなたに習うものとしてついていくことができますように。またこの受難週のこの木曜日、私たちもイエス様をしっかりと覚えて、イエス様の受難、そしてイエス様がいかに苦しみつつ私たちに救いの道を開いてくださったのか、その尊さをもっともっと私たちが知り、あなたを本当に今まで感じてきたことを悔い改め、あなたを本当に恐れ敬い、あなたを尊敬し、あなたに対する愛がますます大きく深まりますように、どうか導いてください。今語るしもべの唇およびこれに預かる一人一人を、その耳を通りよく開いてください。これからのすべてがあなたの栄光が豊かに満ち足りる時であり、また我らがあなたの御言葉の命によって豊かに満たされますように、主をどうぞ助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。受難週の、第木曜日ですけども、今日は、ポンテオピラトの前で裁判を受けられたイエス様のことについて見ていきたいと思います。ピラトは、当時の地方の総督です。そして、人を十字架につけたり、ね、あるいは、許したり、そういう権限を持っておりました。でユダヤ人たちはイエス様を、ね、十字架につけて抹殺したいと願っておりました。十字架という、非常にむごい刑罰ですけども、イエス様はあくまで最も、ね、痛み苦しませながら死んでいかせたい、そこまで殺意、ね、憎しみを覚えていたわけです。それというのも、彼らは要するに妬みからだったんですね。ピラトはイエス様が妬みゆえに引き渡された、ね、自分のところに連れてこられたということをピラトはもうすぐに悟りました。ピラトは、ローマのこの地方の総督になるほど上り詰めた人です。ですから、ね、人が、ね、どういう心を持って、来たのか、それはすぐに見抜くことができます。彼は見抜きました。そしてイエス様に罪がないということも、それもまた、分かるんですけども、なぜピラトが重要なのか、使徒信条で毎回告白してます。世界中の教会で、使徒信条は告白されてるんですけど、その都度このポンテオピラトという言葉が出てきますけれども、ピラトはなぜ、重要人物なのか、そしてなぜピラトが、出てきて、イエス様はどうも見る限り、祭司長や律法学者や、またパリサイ人たちの前で苦しみを受け、そういうふうに言った方が、一見より正確に見えるんですけども、しかしポンテオピラトの前でなんです。生徒たちの信仰告白の中にポンテオピラトが出てくるのは、それは生徒たち一同このポンテオピラトと関係があるからです。最初律法学者たちパリサイ人はもう初めからイエス様を騙して裏切って、もう金で渡してまでして、そして本当にむごい十字架刑にイエス様をつけたい。ですからクリシャンとは、全くもって別物と 見ていいでしょう。しかしピラトはですね、イエス様を擁護します、弁護します。そしてクリシャンがなぜピラトと、ね、非常に関わりがあるのか、それはピラトがイエス様を十字架刑につけることもできるし、またイエス様を、ね、罪なしとして釈放するということもできる。ピラトは、ね、人殺しと強盗の角で捕らえられたバラバ、ね、もう誰が見ても罪人のバラバ、ね、凶暴なバラバを解放する権限もあれば、罪のない聖なる清いお方イエス様を解放する権限もある。クリスチャン、皆そうです。皆さんの中にバラバがいますし、イエス様がいます。どちらを解放して解き放つか、それは皆さんの自由意志にかかっております。皆さんは、ね、バラバを解放して怒り、殴りかかり、ね、暴力、それに任せて人を殺める、ね、それを解放したいでしょうか。それともイエス様の方を解放したいでしょうか。アーメン。イエス様です。今告白した方にその告白の報いがありますように、イエス様の名前で祝福します。アメン。クリシャンはピラトと非常に関わりがあります、ね、このポンテオピラトの前で、ね、苦しみを受けられた、ね、人信条告白でピラトがの名前が上るたびに、本当に私たち自身もピラトと同じような立場であったということを、それを忘れてはなりません。さてこの当時の、ね、ピラトの前に差し出されたイエス様ですけども、そこにおいてパリサイ人たちはこのイエス様を訴えます、2節から。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った、この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。で、イエス様が言っていること、それをですね、非常に悪く言葉尻をね、ところどころ捉えて、このイエス様についての悪い証言をしますけれども、カイザルに税金を納めることを禁じ、イエス様はそんなこと言ってません。カイザルのものはカイザルに、そして神のものは神に返しなさいとは言いました。けれども、パリサイ人たちは、このイエス様のそのカイザルという言葉だけをピックアップして、税金についてのこともイエス様は確かに言いました。けれども、カイザルに税金を納めることを禁じということは言っておりません。パリサイ人は、イエス様の言葉、カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいという言葉をそのまま受ければよかったんですけども、けれどなぜかパリサイ人は、カイザルに税金を納めることを禁じというふうにですね、なんか全くもってイエス様の言葉の、ある部分を取って、それを、それにプラス嘘を付け加えて、自分の都合のいいように、すなわちイエス様に十字架にかかってもらうように、都合の良いように、このようにしました。でそれで、自分は王キリストだと言ってる、それはそうです。イエス様は王キリストです。ただこのイエス様に王になってもらいたくない人が、自称王だと、主張したという罪がある、そういうふうに、してるわけです。で、3節、するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスが答えて、その通りですと言われた。アメン。イエス様はですね、ピラトの前で多くの質問をされても、しかし黙って、おります。いろいろな、不当なことに対しては黙っているんですが、しかし真実に対してはその通りですと、答えました。本当に素晴らしい告白です。ポンテオピラトの前で素晴らしい告白をしたイエス様だということを先ほど見たんですけども、このピラトの前で違ったこと、嘘のこと、偽りごとに対しては黙っていて、罪定めをしない。しかし、真実に対してはその通りですと真実を告白する。これが本当に私たちも見習うべきことです。で、4節、ピラトは祭司長たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った。しかし彼らはあくまで言い張って、 この人はガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を先導しているのですと言った。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあるとわかると、イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。ここでピラトはですね、この最初立法学者たちが、ね、群衆を何か先導してイエス様にが本当は罪がないけれども、しかしこのイエス様に何か罪を着せて、でそれでいろいろと訴えをしたりしてきている、そのことを、ね、気づいて、まあ、ちょっと面倒くさい案件だな、ね、というふうに分かって、でそれでヘロデの支配か、ね、あ、じゃあ それはその案件はヘロデの管轄だから、あなたたちはヘロデのところに行ってそこで、ね、何とかしてもらうがよい、そういうわけでヘロデのところに、送り込みます。8節から、ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。それでいろいろと質問したが、イエスは彼に何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちは立ってイエスを激しく訴えていた。ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり長老したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは仲良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。でここにヘロデの対応が出てきますけれども、ヘロデはヘロデに対してはイエス様は何もお答えするということはありませんでした。ヘロデはイエス様のことを見ると非常に喜びました。イエス様を見たら非常に喜ぶ人がイエス様に答えてもらえるわけではありません。真実を言う人こそイエス様に答えてもらえる人です。ヘロデはイエス様に対する評価をどういうふうに下していたかって、会いたいと思ってました。なぜ？それはイエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからであると、ね、8節に書いてあります。イエス様が行う奇跡、何かそういう日常では見られないような、そういうマジックショーのようなものを見せてくれる人としてイエス様を見ていたんですね。イエス様が全人類を救う救い主としてではなく、何か、ね、自分の目を楽しませてくれる、暇つぶしをさせてくれるものだとイエス様を見ている人に対して、イエス様は何もお答えになりません。イエス様は教員本位で、ね、からかったり長老したり、あるいは派手な服を着せたり、もう自分の願う通りにイエス様が動かないとなると、途端にイエス様をあざけりの道具にしてしまう、長老の道具にする、そういうものに対してはイエス様は何もお答えにならないというのがイエス様の答えです。ここでもイエス様は黙っておりました。ヘロデにもし何か罪定めしたり、ね、裁きの言葉をかけたりしたら、イエス様こそ、ね、天地を作られた王の王、主の主です。もうヘロデというね、もうその一地方を治めている支配者ごときが、ね、イエス様を長老したり、ね、あざけったり、そんなことをもうイエス様の方が、ね、裁きの言葉を一言ピッて言ってしまったら、もうヘロデの方が大変になってきてしまうけれども、ヘロデはに対してはイエス様は黙っておられました。これもまたイエス様の憐れみなんです。イエス様は一言も何事も答えないことによって彼らを救ったんです。で一見するとですね、何か強い人たちに取り囲まれて、いじめられて何も言えない、ね、もののように、人々は、ね、弱いイエス様を、弱いから何も言えないんだって、ね、そういうふうに言う人も、ね、いるんですけども、しかしそうではありません。逆です。強い そして天地を作られて全権威が与えられて、もうすぐにでも御使いを使わして、ね、その者たちを焼き滅ぼすことさえできるイエス様は、一言もお答えにならないことによって人を救ったんです。本当に私たちもですね、何度イエス様に対して失礼な態度をとっているか分かりませんけれども、今こうして生きながらえているのは本当に主の憐れみです。主の許しに富みたもを、そのご性質のゆえです。愛のご性質のゆえに、今こうして私たちは罰を受けずに、ね、生きながらえております。本当に今は憐れみの時、許しの時、この時期を逃して、ね、この時期を使い果たしてしまうと、ね、もう無駄に使い果たしてしまうとするならば、もうもはや憐れみの時、恵みの時は残されていないんです。本当に私たちはこの地上において今イエス様を、ね、主とするか、それともこのピラトがしたように、ね、邪悪なものを手に渡して抹殺してしまうか、それは今委ねられているんです、ね、セカンドチャンスではないんですね。今がチャンスなんです。だから今私たちはこのイエス様をこそ主とするべきで、そしてイエス様の方を本当に私たちは自由にし、解放し、どうぞイエス様、あなたが我らの王となってください、私を支配してください、そういうふうに言うべきなんです。でここにおいてヘロデは、結局イエス様が何か自分の、ね、見たいと思っていたことを見せてくれない、ね、印不思議を見せてくれない、ね、ただ黙って、もう最初たち立法学者たちに好き放題言われて、ただ黙っているイエス様を見て、もうあこのイエスというものには、ね、何も望めない、ね、そういうふうに判断して、でそれでヘロデもまた兵士たちと一緒にイエス様を侮辱したり長老したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した、ね、この11節の通りです。で、さらに、ね、再びピラトのもとにイエス様は送り返されてしまいました。ピラトとしては、厄介な案件を、ね、たらい回しにして、ね、ヘロデにもうなすりつけたつもりが、ね、ヘロデはもう何の判定も下さず、ただイエス様を長老して馬鹿にした挙句に送り返しただけ、ね、何の判決も判断も下さないで、ね、ピラトの元に送り返して、ね、結局ヘロデは、ね、何もしなかったんですね。そして13節から、ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆とを呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪にあたることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死にあたる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるように大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。暴動の そのね、暴力的な大声が、大勢が勝つということがあります。不真実な、ね、大勢、不真実な大きな声、それが勝つということがあります。ピラトは、ね、このバラバを釈放しろという、ね、この群衆の声に負けてしまいました。ね、バラバ、それは、都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っている人です。で、このバラバ、バラバ、イエスという名前ですけども、ね、ですからピラトが、群衆たちに言ったのは、あなたが、ね、釈放してほしいのはあのバラバイエスか、それともあのイエスか、ね、そのどちらだ、そういうふうに言いました。ね、バラバ、恥の息子、あるいは、主人の息子、ね、そういう意味です。ね、バル、は息子ですから、ね、バラバ、ね。一体恥の息子を釈放したいのか、それともメシアであるイエス様を釈放したいのか。ね、ピラトは群衆に、この宰相たちに迫るんですけども、そしたら、なんと人々はバラバイエス、恥の子、そちらの方を釈放しろ、そういうふうに言います。この私たちの中に本当にバラバのような人殺し、暴動をしたい、もう暴力をしたい、この時イエス様は人々のこの暴力、数の暴力、また言葉の暴力によって打ち負かされたピラトのその判決によって、ピラトは彼らの要求通りに、イエス様を彼らに、この祭司たち、律法学者たちに引き渡して好きなようにさせました。そして、ね、バラバの方を釈放しました。なんで、ね、バラバを釈放するか。年に一度ですね、この杉越祭の時期に、この祭りの時期に、ローマ帝国が、ね、イスラエルに、ね、一人、誰でも、ね、赦免するということを、それが習わしになっていて、でそれで、ね、はじめピラトは、ね、イエス様が、ね、をその祭りの、その赦免の時に釈放しようとしたんですけども、しかし群衆たちは、いや、ね、イエスではない、ね、バラバの方だ、ね、実はピラトは、ね、他の福音書の方を見ますと二択を迫ったんですね。この祭りの時に、ね、バラバを釈放するか、イエスを釈放するか、その二つに一つにしなさい、ね、ピラトは言いました。もう誰もまさかバラバを、ね、釈放しろと言うとは思っていなかったんですね。きっとピラトは明暗だと思っていたかもしれませんけれども、あいにく人々はなんとバラバを釈放しろ、ね、そういうふうに言ってしまいます。このポンテオピラトの前で、ね、裁判を受けたイエス様、本当にただ黙っておりました。ただ、ね、あなたはユダヤ人の王かという質問に対して、その通りですと答えただけでした。そしてその他の一切のこの宰相たち、律法学者たち、群衆たち、そしてピラトの理不尽な言葉に対しては一切黙ってました。ね、ヘロデのもう本当に恥知らずの言葉に対してもイエス様はただ黙っておりました。ただ真理に対してその通りだと答えました。このイエス様、弱かったんではないんです。冒頭で開きました箇所は第一テモテの6章ですけれども、第一テモテの6章、13節から16節までをお読みします。ここにイエス様がいかなるお方であるのかが書いてあります。第一テモテの6章13節から16節、私はすべてのものに命を与える神とポンテオピラトに対して素晴らしい告白をもって証しされたキリストイエスとの御前であなたに命じます。私たちの主イエスキリストの現れの時まで、あなたは命令を守り、傷のない、非難されるところのないものでありなさい。その現れを 神はご自分の良しとするときに示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人、死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。ここにイエス様がいかなるお方であるのか書いてありますね。イエス様は神の御子キリストです。そして世界が作られる前からイエス様は神様の懐にね、父子のその関係を持って存在しておられました。イエス様は全てのものに命を与えてくださる神の御子です。イエス様は神様です。ですからイエス様のそのご性質、それはもう全世界を統治されるご性質ですけれども、しかしこの十字架の前に関してはその権威を一切行使することをわざとしないで、ね、なぜわざとしなかったか、人を救うためです、ね、皆さんを救うためにあえて黙っておられたんです。憐れみのゆえです。許しのゆえです。イエス様は今もなお皆さんがいかに失礼を働こうとも黙っておられます、ね、すぐに裁くことをしません。でそのイエス様の黙っておられることを本当に憐れみとして受け止め、あ、本当にこんな罪深い私を許してくださったんだという感動を持ってイエス様に立ち返るという人は救われます。神の子としての特権が与えられます。あのヨハネ一章のところでは現在形、そして自分から主体的にイエスをキリストだとする人が神の子とされると、ね、ギリシャ語の方を見ればわかります。好き好んでイエス様を主とする人が神の子とされる特権が与えられます。それをし続ける人です。現在形能動体ですから。けれども、ね、好き好んでイエス様を主としない人はですから神の子ではないんですね。もう自分一度イエスを主としたよ、ね、だから、ね、何しても神の子である立ち位置には変わらないということではないんです。現在形能動体ですから、し続ける人が神の子なんです。イエス様は私たちを許すために、ね、こんなイエス様に対して無礼を傲慢を働いてでもなお許されているのは、これは憐れみの家です。そして本当に悔い改めてごめんなさいして、そういうことをし続ける人は本当に神の子として立ち位置を得るんですけども、しかしそうではなく、もうイエス様を十字架につけていてもらいたいって、王であってほしくない、自分が王でいたい、そういう人は結局その憐れみの時を使い果たしてしまったならば、今度はイエス様は恐ろしい裁きの主として現れて、その身に災いをこもってしまいます。永遠の災いです。本当にこの地上にで与えられている命、これは大切に過ごしてイエス様に、忠実に使えるわけです。パウロは、ね、このテモテという、ね、この一番弟子にこの13節にある通り、私は全てのものに命を与える神とポンテオピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエスの御前で命じますと言っております。ポンテオピラトの前でどんな素晴らしい告白をしたか、ね、ルカの福音書を見る限りでは、ね、イエス様はピラトに対してその通りですと、ね、あなたはユダヤ人の王かという質問に対してその通りですと答えて、それ以外の一切の、ね、不当な訴えに対しては沈黙をしておられた。これが、ね、この一連のことが、イエス様が沈黙されたことも、そして真実に対してその通りですと言ったこと、この一連すべてがポンテオピラトに対しての素晴らしい告白です、ね、黙るということも、ね、告白の一部です、ね、本当に不当なものに対して、ね、それを罪定めしたり、あるいは逆にもう凄んで脅しをしたり、そういったことを一切せず、ただ真理に対してはその通りですと答える、これが素晴らしい告白です。私たちもこの キリストイエスに、ね、現れの時まで、本当に命令を守り、傷のない、非難されるところないものでありなさいという、このパウロの手元に対する、この命令、これを本当に守るべきです。そして主はその、ね、ご自分の良しとする時にその現れを示してくださる。15節にあります。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。アーメン。本当にイエス様はこのような素晴らしい主権者、王の王です。このお方を前に、本当に今私たちはこのお方がなんと十字架につけられた、このお方がなんと不当な者どもの訴えに黙っておられた、この従順、この謙虚者、この自分を低くするありさま、本当に私たちはこの方を見守り続けて、この受難しを過ごしたいです。どうか皆さんもこのイエス様によって導かれるものでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。我らは汚れた者の不当な訴え、不当な叫び声にではなく、イエス様、ただあなたに目を向けるものでありますように。私たちもポンテオピラトと同じような立ち位置にあります。すなわちイエス様、あなたを十字架へと葬り去ろうとするか、あなたを主とするか、自分の中のバラバを解放するか、それともイエス様を解放するか、本当に私たちもピラトと同じ立ち位置におります。私たちは日ごと主を信仰告白をするごとに、イエス様、あなたを解き放ち、あなたが自由に我らを支配してくださいますようにと、そう告白するものでありますように。どうか助けてください。どうかこの受難の時、本当に私たちも心へりくだり、イエス様のその受けられた見苦しみを覚え、またイエス様がなされた素晴らしいことを感謝し、日ごと悪しきことをするならば悔い改める志を握りしめつつ歩んでいく日々でありますように。どうか助けてください。今日あなたがこれらの素晴らしいことを示してくださったことを感謝して、我らの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たちの罪をあなたが許してください。あなた自身の仰せられた言葉が正しいということを百も承知で、主よ、その正しい言葉をついていくことができず、ポンテオピラトと同じように都合によって、主よ、あなた自身をついていったりついていかなかったりする私たちをあなたが憐れんでください。罪定めするところなく、主よ、私たちのこの息が続くまで、あなたは私たちを待っておられるお方です。私たちが悔いることを待っておられ、私たちが改めるところを待っておられ、そしてあなたの流されたその贖いの血を持って、何回でも私たちを洗い清め、そして神の声と取り戻してくださるお方、イエス様、あなたに私たちは悔います。私たちの罪を許してください。弱さのゆえに犯した罪を許してください。私たちの都合のゆえにあなたに犯してしまった罪を許してください。そして私たち一人一人が主イエスキリストの名と辞書と命と栄光によって、今回のこの受難書を通して、主を離れるべきその示されたその全ての罪から離れ、そしてイエスキリストの名と辞書と命と栄光を貫いた私たち一人一人となられますように、イエス様助けてください。神の子であられる主が癒し、私たちを救ってくださるために永遠の命を差し出し、そしてあの十字架の上で、この私のために代わりに呪われ、代わりに手足に釘つけられ、そして 脇腹を疲れ罪なき血潮を流してくださったことを感謝いたします。今日も十字架の身元にあなたがもうげてくださった罪の許しのその場所において主よ、私たちは私たちの罪を許してくださるあなたを仰ぎ見ます。イエス様は私たちを許してくださいと、主よ、私たちが神と人の前で犯した罪を許してください。そして罪許されて滴り落ちるその血潮によって豊かな贖いを受けて主の御名を褒めたたえることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。今日私たち一人一人に与えてくださったこの十字架の恵みを無駄にせず生きる力を私たちにことごとく与えてくださり、十字架によって生まれ変わったもの、新たに生きるもの、神の子となったもの、イエス・キリストについていく弟子として生まれ変わったものとして、私たち一人一人がイエス・キリストのその命に預かりしっかり歩むことができますように、主が整え祝福してくださることを切に願い、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。